青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー後呂有紗です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで48万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。さあ、今回のゲストは KJ ホールディングス株式会社代表滝川聡さんです。さあ、青木さん、滝川さんと知り合ったきっかけについて教えてください。
はい、滝川さんはね、11年前に私の、研修にね、来てくれまして、
はい、
その時からもう本当にもう10年以上のお付き合いなんですが、今はもうですね、ベストフレンドで、一緒にクラシックカーを楽しんだり、いろいろともかく一緒にいろんな楽しいことをしているお友達です。
あ、そうなんですね。はい、プライベートでもすごく仲のいいお友達ということ で、はい、
そうです。
滝川さんには2週にわたってお付き合いいただきたいと思います。はい、それではこの後 KJ ホールディングス株式会社代表滝川聡さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。 KJ ホールディングス株式会社代表滝川聡さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
滝川聡です。
お願いします。ではまずはプロフィールからご紹介させていただきたいと思います。滝川聡さん、1965年愛知県ご出身です。貿易業を営む家庭に生まれ、高校時代にはアメリカへ留学、大学卒業後に就職した商社では国内勤務がメインだったこともあり、わずか1年で貿易商社に転職。1990年代になるとダイヤモンドの研磨技術で日本に参入したケメット社製品の販売代理業に抜擢され、2002年にケメットジャパンを設立しました。現在は複数の子会社を持つ KJ ホールディングス株式会社の代表を務められています。さあ、青木さんから今プライベートでもご親交があるというふうに伺いましたが、お名前も一緒でプライベートでも今仲がいいということなんですね。
今日
は
ダブルサトシでいきます。
あ、素敵ですね。はい、どういったご関係なんでしょう。改めて伺いできますか。
そうですね、実は滝川さんね、11社今実は経営していてですね、素晴らしいビジネスマンなんですよ。
はい、
でそれこそ、でも11年前、私の研修を受けてもらった時とですね比べて、今どうなんだろう、11年でね、何十倍お金持ちになってると思います。はい、すごいのはね、自分自身が MBA を取ってるんですけど、
はい、
その経営学を学んで、それを実際の実の経営に生かしてるってことなんですよ。で今、BRM という、
はい、
有名なですね、フランスの有名な、時計を日本に、紹介したり、それから、Go and Fun って、これ私も少しだけ株主なんですけど、イタリアのですね、清涼、オーガニック、清涼飲料水っていうのかな、いわゆる覚醒飲料っていうのかな、レッドブルとかいろいろあるじゃないですか、あれと同じようにゴー&ファンっていうですね、全くケミカルではない、すごく美味しい飲み物があるんですけど、それの、プロデュースしたり、ともかく11社いろいろ、今ビルも建設中です。自分のビルも、
本当に多岐にわたっていろんな工業界にわたってお仕事されてるということ。
そうそう、
改めてこの社長をされている KJ ホールディングスという会社がどういった会社かご説明いただいてもいいでしょうか。
はい、現在は投資会社になっておりまして、ポートフォリオマネジメント戦略というのですか、
はい、
いくつも会社を 柱を立てて、その柱と柱の横のつながりを融合させながら会社を成長させるっていう試みをしているグループでございます。
なんか難しいな、はい、今の表現
あ難しいですか
簡単に言うとどういうことなんだろうね。
まあ一つの分野だけですと、うん、ちょっとやっぱり心配じゃないですか、ですから、まあ、いろんな分野にいろんな業界に、まあ、目を向けて、まあ、今この世の中物価の時代っていうのをご存知ですよね。
物価
って物価ですか。
物価、はいはい、
ボラタリティ、アンサータニティ、コンプレクシティ、それからアンビギュイティですか。いつ何が起きても分かんないっていう時代ですよね。コロナがあったり戦争が起きたり、
そうですね、
まあ、それに柔軟に対応できるような、まあ、体制を作りたいなっていうのが、根底にありまして、もともと半導体とかですね、電子部品向けの検査装置ですとか、消耗福祉剤を販売している会社なんですけども、そこからガラッと今方向転換をしつつ、
はい、
まあ、今 B2B から B2C の方にも力を入れている。
マンゴー農園までやってますか。
マンゴー農園までやってるんですか。
そうそう、スリランカでもやってるしね、はい、宮古島でもやってるしね、すごいです、はい、マンゴー農園のおじさんって感じなんです。
そんなにこう広がった一番最初のきっかけというか、はい、始まりはどこだったんですか。
始まりは、まあ、説明最初いただいたケメット社、イギリスの会社なんですけども、これは世界的に使われているダイヤモンドの工業研磨剤なんですよね。これの日本の輸入元を、まあ、商社として窓口として始めて、まあ、9年ほど日本でマーケティングをして伸びていったんで、イギリス側から日本でそろそろ旗を上げないかとお誘いを受けまして、ケメットジャパンっていうのを2002年に作って、まあ、そこからですね、当初はまあ M&A でその横のつながり関係がある企業を買収してって、成長戦略に入ってったんですけども、まあ、そこからちょっとなんていうんですかね、自分もちょっと楽しいこともやっていきたいなという願望も入りまして、まあ、マンゴー農園ですとか、まあ、エナジードリンクですとか、まあ、時計の販売ですとか、まあ、ジュエリーの会社とかですね、まあ、今飲食も広尾の方でやっておりまして。
なんて店でしたっけ。
おのぎという
有名なんだ。これが予約がね、取れなくてね、有名なんです。
あ、そうなんですね、はい、じゃあこの複数の企業にこう幅を広げていったわけというのは、ご自身の興味の赴くところっていうのが大きいんですか。
これはやっぱり青木先生のその講義でもね、学んで自分に非常に腑に落ちたとこなんですけども、やはり、まあ、自分を幸せにする、それイコール社員も幸せになっていくっていうところで、社員の幸せをすごくある時期から考えるようになったんですよね。まあ、学ぶ前はですね、非常に利己心が強くてですね、利他の気持ちがあまりない、本当に極悪な経営者だと思うんですよ。
いや、そんなことないんじゃないの。
はい、先生の授業のおかげで何回も何回もやっぱり学んでいくうちにですね、自分自身のインナーボイスがですね、
はい、
この社員の幸せももっと考えなきゃいけないんだなっていうところにたどり着きまして、まあ、楽しい経営をしていくうちにどんどん広がっていったっていう感じです。
あ、そうなんですね。実際こう社員の方からの声っていうのは変わりましたか。
もう非常にうちはね、グループ会社結構いっぱいあるんですけども、全員社員とやっぱり対談っていうのは、面談ってなかなか難しいんですけども、月に1回経営指導会議ってことで各グループの社長が集まるんですけども、皆さんに見ていただきたいほど仲いいですよ。本当に和気あいあいと、
しかも全然違う業界というか、
違う業界なんですけども、ワンフォーオールオールフォーワンっていう全体最適という、
はい、
みんなそこを一致しておりますんで、
そうなんですね、はい、いや働いてみたいなと思っちゃいます。
いや、ぜひどうぞ、おすすめします。本当に仲のいい会社です。で、僕やっぱ思うんだけどね、まあ、難しい話抜きに、楽しくて和気あいあいで大好きな仲間と大好きな仕事ができたら、これ幸せだよね。
そうですね、
だから滝川さんそういう意味では、まあ、社員も幸せにしてると思いますよ。
確かに誰もがこう自分の好きなことで働けたらいいなっていう思いっていうのはありますよね。
はい、でも滝川さんね、もともとね、サラリーマンだったのよ。
あ、そうなんですね。
サラリーマンから経営者になって、今この投資家になっていくプロセス、はい、どうやって自分の思考の拡張したのかちょっと話してもらいたいな。
はい、まあ、もともとサラリーマンでキウイフルーツを販売したんですよね。
そうなんだ。マンゴーじゃないんだ。
マンゴーじゃないんです。
そうなんだ。
日本にそのキウイが解禁になった時に、まあまあ大きい会社で、今もう上場会社なんですけども、そこから始まってまして、ただ自分自身が フルーツの販売だけで終わりたくないなっていうところがありまして、うんはい、まあ、父親もあの経営者だったもんですから、うんうんうん、まあ、いつかはちょっと経営したいなっていうのが願望の中にありまして、うんうん、でそれで、運よくですねケメット社っていう商品の販売窓口になることができて、
うん、
でそのケメットっていう会社がイギリス系の会社で、めちゃめちゃかっこいいんですよね、あの映画に出てくるようなスーツを着て紳士で、
うん、働いてる方は
働いてる方たちがですねこんな大人になりたいなと、で当然その会社が自分の願望のど真ん中に入るわけですよ、ね、この会社のために僕は、ね、いろいろ活躍をしたいんだと、
うん、
そこでだいぶ、まあ、好きこそものの上手なれっていう言葉があると思うんですけども、うん、まあ、その商品もすごく好きでしたし楽しかったんでそこからまあ広がっていったんですよね。ただまあその研磨業界っていうダイヤモンドの その工業研磨業界っていうのもなかなかその上限がありますんでもう少し成長したいなっていう時に何かなという時に M&A で、はい、会社を買収して、まあ、出来上がった会社を買収すればある程度のものがある、まあ、もちろんそこの中にまあドロドロした人間関係とかもあってそこを調整するのはまた大変なんですけども、
うん、
そこがですね青木先生のところの学びでよかったんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、
どういった
ちょっと具体的に
言うと、はい、まずはまあ選択理論心理学っていうのものですね、
はい、
学ぶんですけどもまあ何ていうんですか、人の願望を自分の願望にするとかですね、
うん、
まあそのようなことを学んで、より良い人間関係をどうやって作っていくかっていう、
うん、
そのノウハウが分かったんですよね。
へえ、
でそれで、うん、まあ選択理論的アプローチっていうんですが、
うん、
買収される側ってどんな社長が来るんだとか、
うん、
すごく不安らしいんですよね、うん、後から分かったんですけど、
うん、
そっからの人間関係なかなか心の扉開からないわけですよね、
うん、
そこをどうやってこじ開けるかっていうのでまた選択理論的なそのアプローチが非常に良かったのかなと思いましたね。
シンプルにやっぱり松下幸之助さんもおっしゃってるように事業は人なりなんですよね。だからまあ私も多くの経営者と付き合ってますけれどやっぱり経営が上手い人っていうのはねみんなね、まあ、あまりいい言葉で解釈されないかもしれないけど人たらしっていう言葉があるんですけど、みんなね人をファンにできるんですよ。やっぱりこの人のために人肌脱ぎたい、そういう気持ちを起こさせる何かを持ってる。その何かって何かなんですよ。
うーん、難しいですね。
難しいでしょ。滝川さんに聞いてください、
はい、どうですか。
何なんですかね。難しいですね、非常に。本当に、
まあ、でも相手に対する思いやりだとか、温かさだとか、やっぱ相手の何だろう、求めているものを知ってその相手の願望実現と自分の会社の発展を一つにできる、
うん、
ウィンウィンパートナーシップですよね。
なるほど、うん、じゃあこう元々の性質で人柄で何かこう人を引きつけるっていう方もいらっしゃるかもしれないですけども、
それはベースです、
うん、ただこう理論に基づいて人と人との対話をする中で、うん、まあ、気づいていけるものなんですかね。
そうですね。
どういうふうに感じられてますか、人と人とのその経営の中での、うん、対人関係の築き方、人たらしたる人というのは
人たらしってなりたくてもなれるもんじゃないと思うんですよね。そうだよね。ただ心がけているのは、まあ、自分のその心の健康度を高めるとか、やっぱりもちろん社員さんの心の健康度をどうやって高めるか、はい、やっぱり心が健康じゃないといい仕事できないなとか、いい発想は生まれない、絶対いい思考が生まれないと思うんですよね。そういったところは心がけて、
うん、はい、実際何かこう制度としてであったり、
まあ、その ここもですね、はいはい、青木先生とこれ学んだ一つのものがですね、非常にうまくいきまして、
はい、
それはパレートの法則という、20対80の法則というんですか、うん、まあ、簡単に言っちゃうと、まあ、イタリアの有名な経済学者が、
はい、
イタリア全伝イタリア全、イタリアの 80% の資産は2割の、
はい、
お金持ちが占めてるという2対8の法律ですよね。
全部の財産の2割を、
うん、
あ、全部の財産の8割を2割の方が、
はい、
へえ、はい、
これよく学ぶんですけども先生のところで、はい、私もそれを社員教育の中で用いまして、最初はその個人面談とかいろいろ していくとすごい疲れちゃうんですよね、うん、マックスでも350、60人いたんで、
うん、で
なかなかもう全員と会ってるともう何ヶ月も過ぎちゃってすごい疲れちゃうんですよ、うん、そこで2対8の法則を使いまして、自分のフォロワーと思われる子会社の社長とか役員、ここがもう2割になるんですよ、ここにしっかり自分の理念ビジョンを伝達すればその人たちが次のまあ6割8割に伝達してくれるなと、でそこをしっかりだから私はそのトップ2割の人たちの間の人間関係づくりをものすごく、心がけてやって、それがうまく作用したかなと、
そうなんですね、
で自分もタイムリッチになれて次の展開ができると、
じゃあ良い循環好循環が
いい、まあ、いい学びだったなと思いますね、
そうい
った
意味
で本当にありがとうございますチャレンジャーなんだよね、
あ、
何に対してもチャレンジするから、
その原動力っていうのはどういったところなんでしょう。
あ、もうあの自分もあと2年で還暦になるんですけども、
そうなんですね、
あのやっぱり限られた時間ですか、いかに楽しく過ごすかっていうそういうフェーズ2に入ってますんで、
へ、
そこの中で、まあ、こういうタイミングだなと自分で思ったんで、レースやっちまえみたいな、
ね、これラジオだから見てる方に伝わらないのが残念ですけど、すごく本当ねダンディーでツヤっとしたお肌もね、はい、
ありがとうございます、
ね、すごいんですよ体、今日ちょっとね、裸になれないけどね、すごい筋肉してんのよ、
あ、鍛えてらっしゃる、
もう徹底してますトレーニングも、
それも何かこうご自身の人生とか考え方と関わるところなんですか。
あ、もう習慣ですね、もう20年以上前から筋肉、はい、筋肉じゃない、体重筋トレやってますので
筋トレ、
はい、習慣になっておりまして、
はい、
ちょっとでもお腹が出ると許されないみたいな、
なんとなく
調子がいいんですよ、やはりすごく、
そうなんですね、はい、ではちょっとお話戻したいと思うんですけれども、まあ、あの会社員を辞めて起業されて、今こう雇用される側から雇用する側になって起きた変化といったものはありますでしょうか。
雇用されてる時って何言ってんだよみたいな、この経営者っていう感じが結構あるんですよね。で、ね、実際その経営者っていうのはやってみなきゃ分かんない苦労っていうのはいっぱいあるわけですよね、はい、当然資金繰りしなきゃいけないですし、社員の雇用を守るとか、
はい、
責任のその比率っていうのが全然違うなっていうのは大きな気づきですよね。
実際に苦労されたなという思い出とかもありますか。
苦労は、まあ、あの詐欺まがいの事件にあったり、はい、
その時はどういうふうに乗り越えられたんですか。
まあ、これもあの青木先生 その何ですか、学びのおかげでそのだいぶ克服できたんですけども、まああの某その上場してる会社が上場廃止になったんですよね、
はい、
その会社をちょっと買収したんですけども、はい、蓋を開けたらすごいちょっと負債が残ってまして、ものすごい負債のスタートで、まあ簡単に言ったらちょっと騙されちゃったのかなって、まあこれもね自己責任で自分がいけないんですけども、そこからのスタートで、はい、ただあのまあ青木先生の授業の中で、
はい、
成長っていうのは価値観の肯定的な変化だってよくおっしゃるんですよね、
はい、
要するにいかにその何ですか、解釈っていうのはもう無数であってね、これ先生がよくおっしゃるんですけども、事実は一つしかないと、
はい、
で解釈無数だったらもう当然その肯定的解釈すればいいわけですよね、前向きになれますし、だからそこはもう前向きに前向きに、絶対こんなの乗り越えられるとかですね、あのこれはあの神様からいただいたギフトで試されてるんだとかですね、そのような思考で、全然元は取り返したというか、まあ、その会社もすごく何百倍で売却することができましたんで、あのやったぜって感じですよね。
まず考え方を変化させることで、ピンチをチャンスに変えていくというか、
そうですね、これはもう本当先生のねあの講義の中でもよく学ぶ話なんですけども、受けてなかったら今の自分はないかなと、
そうなんですね、
思うぐらいのいい内容ですね。
その過程をご覧になって青木さんいかがですか。
まあシンプルに起こったことはもう変えられないわけで、はい、その事象からどう学び、次の経験にどうそれを生かして発展繁栄に結びつけるかと、まあシンプルにそういうことですよね。でやっぱり滝川さんはねポジティブだから、
はい、
他責にしないから、うまくいかない経営者って人のせいにするんですよ、彼は全部自分に責任があると、自分の見る目がなかったと、これが素晴らしい、はい、やっぱりだから成功すべくして成功してるわけです、
まあ、そういう姿を見てついてくる 社員の方、
はいはい、
もいるっていうことですよね。
まあ、結局トップがね前向きに常にそれを経験を生かしていこうと前進するわけですから、
はい、
やっぱりそれにやっぱりこう影響も受けますし、
うん、
自分たちも頑張ろうということで乗り越えていきますよね。
じゃあそう経営者として会社内でのつながりももちろん大事ということで、地域や例えば経営者仲間といった横のつながりっていうところもあるんですか？
まあ横のつながりというのはやっぱり経営者やってますといろいろな、勉強会ですとかセミナーとか会合とか出ると、結構やっぱり横のつながりというのは出てきますよね。ただそこの中で気をつけなきゃいけないのはいかに自分にとって有益な方っていうのを選定していかなきゃいけないと思うんですよね。
はい、
やっぱりその時間ってすごく大切じゃないですか、
はい、
で自分にそのとってそのプラスなものは提供してくれる方の時間っていうのはやっぱ大切にしなきゃいけないなと思いますよ。
どういうふうなところで見られてるんですか？
これは第六感っていうんですかね、わかんないんですけども、はい、周波数がこの人合う合わないとかですね、
なんとなく得るものがあるなプラスになるなっていう方と、
まあ、説明できないところはありますけども、まあ必ずしも当たるわけじゃないんですけども、はい、第その直感っていうんですか、これは結構大切にしてます ね。直感磨きもしてます。
直感磨きどうやって磨くんですか？
まあ、私の場合はその、ね、宮古島にもマンゴー農園持ってますので、まあ
はい、
時間がある限り毎月宮古に行って、
はい、
まあ、そこでマインドフルネスをしたりですね、はい、ちょっと自分一人の時間を作ってインナーボイスを聞くようにするとかですね。
ということでなんか宮古で、はい、宮古舞台にしたなんか映画作ったんじゃないの？
そうなんですよ、ありがとうございます、うん、
はい、
まあ、
もうそういうなんかね、はい、そこにも俳優として出てるらしいよ。
そうなんです、映画を作ってご自身も出演されて、
はいはい、どんな映画だっけ、ちょっと教えて。
これはですね、まあ、宮古島というか沖縄全体がまあ貧困、うん、格差が激しくて、うん、それでまあ沖縄全体をまあ元気にしようという元で、うん、沖縄 その俳優さんとか沖縄で起業している方たちが協賛して作ったんですけども、うん、主題歌が例えばですね、
は
い、HY さんという結構有名な主題歌さんがもう手持ち弁当で作ってくれたり、あと宮古島で焼肉をやってるですね、元光源氏の赤坂さんとかですね、あと奈々さんですか、マックスっていう、この沖縄の人たちが結構出ていただいて、まあ、その沖縄を盛り上げようというそういった映画で、私もまあ宮古で事業をやっておりますので、ちょっと協賛をさせていただいたらちょっと出てみませんかとお誘いいただきまして、
なんか幼稚園の園長さんから、
そうなんですよ、
そうなんですか、
比嘉先生役で出ております、
ね、ずいぶんかっこいい園長先生、
そうだと思うね、はい、うん、
演技はいかがでしたか？
演技は、はい、ものすごく緊張しましたね
セリフもあって、
セリフもありまして1分間ぐらい話すんですけども、
結構長セリフですね、
はい、5から6カットぐらい撮り直しさせられましたね硬いって言われまして、前日に赤坂さんから演技指導をいただきまして、
はい、
しかも宮古弁で急に話してくれっていう話になりまして、
難しい、
それは大変、
なかなか大変でしたけど楽しかったです。今となればいい思い出ですよ。
そこも見どころですね、
はい、青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
2人のお話、経営者でない方にもためになる内容でしたね。青木さんいかがでしたか？
はい、まあ、やっぱり実績は実在なりと、はい、この11年のやはり滝川さんの仕事に対する取り組みや、うん、また、まあ、ある意味ではその成長の過程というのかな、
はい、
本当にその姿そのものをずっと私も見てきましたので、まあ、今話していることは全て実ですし、
はい、
ともかくね、趣味も豊かだし、はい、仕事もできる、やっぱ男として憧れられる本当に素晴らしい人生生きてると思いますよ。
そうですか、
はい、
うん、では次回もそんな KJ ホールディングス株式会社代表滝川聡さんをお迎えします。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、経営者は人生理念作りから始めなさいをプレゼントいたします。 ぜひたくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージをくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー後呂有紗と
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん今年も頑張りましょう。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。